それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博嗣先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博嗣先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
釧路湿原シニア大学の皆さん、こんばんは。第8期受講生の皆さんに毎期聞いていただいている生涯学習についての話です。今期第8期生の皆さんには生涯学習の極意と題して話をさせていただきます。
今週の釧路歴史探訪は生涯学習の極意、こちらがテーマです。佐藤先生、どのようなお話でしょうか。
釧路湿原シニア大学というのは2年課程の学習期間を設けて、毎期40名から50名の定員で学習しています。講座数は実に90コマを2年間で超える緻密なプログラムが用意されています。2年課程を修了して釧路湿原シニア大学院課程に進む方も多くいらっしゃいます。このような毎月決められた時間帯に一堂に一つの会場に集まって講義を受ける学習形態を団体動員型生涯学習という範疇、枠組みの中で学んでいただいています。ところが、このように団体動員型生涯学習、つまり決められた時間に決められた場所で、主催者が紹介する講師の話を聞く、これは学習の形態としては一時的なことであって、多くは自主的な学びの機会を作ることになります。
生涯学習に2形態があり、その一つは団体動員型生涯活動、公民館や生涯学習センターでの講座が該当します。
はい、生涯学習の極意、その第一はぼーっと生きていないとしておきましょう。何やら近年、公共放送の土曜日朝に再放送されているチコちゃん5歳に叱られるの番組をご存知でしょうか。例えばこんな問題があります。紅茶を飲むときにカップと受け皿があるが、どうして皿がついているのか。そう聞かれて答えに窮した俳優さんが、ぼーっと生きてんじゃねえよと叱られて、大の大人がへきへきとする場面があります。
今週の釧路歴史探訪は生涯学習の極意です。極意の第一はぼーっと生きてんじゃねえよ、チコちゃんからの
、はい、なかなか人気のある番組とされていますね。はい、はい、ぼーっと生きてんじゃねえよは言葉を変えると、いつも意味を考えながら物事に対するとか、日々自らを鍛えるというふうに言葉を置き換えることができそうです。しかしこれでは高齢者のお方にとって大変切ない点が多く重なることになります。そこで一つの提案をさせていただきます。日に一度硯に水を張り、丹念に墨をすり、おもむろに筆を取ってみましょう。白紙に筆でドンラン大使と書き込んでみます。ドンは曇りという字で、火の下に雲と書きます。ランはまず糸、間に言葉、言語の言うという字、言という字を書き、さらに糸です。その下に鳥の字を書く旧字体でラン、書いてみましょう。
ドン、曇りの漢字になりますが、ドンの漢字は曇りと読み16画、そして新蘭という人物名に使われる蘭という文字ですが、こちらの字の画数は34画、多いですね。
そうなんですね。で、生涯学習の極意の第一はぼーっと生きていないです。そのために画数の多い字、まあ、ここでは蘭です。一方、画数の少ない字、ここでは大小の大です。これを同じサイズの規格で書き続けることができるように訓練してみてくださいということです。実は京都学という学問があって、その本の中に宗教学者の山折哲夫という人が書いています。書いている人が85、86歳の時点で自分の名を、親鸞という自分の名をバランスよく書く筆跡、そこに この書いた人物が類まれな精神力を持っていたのではないか。そこに示されているように、実に京都は多くの哲学者を生む地生む風土であるという例に、この乱という字を大きく乱れずに決まったサイズできちんと書き込むという訓練を挙げています。小学校で我が名を触れがちするときに、砂糖の糖の字が大きくなってこれはまずいと言って指導を受けたことがあります。さて、たまたま大きな画数の字と小さな画数の字をバランスよく書く、そのついでにせっかく刷った墨です、取った筆ではがきや封書に一筆、差し出したい人の宛名と住所を書いておきましょう。生涯学習の極意の第2、それは深夜に目覚めた時、付加価値を作る思考力です。
生涯学習の極意第2は、付加価値を作る思考力です。ご高齢の方には深夜に目覚めた時の条件がつきます。
加齢とともに睡眠時間が短くなり、深夜に目覚め眠りに落ちることができない、そういったことが重なるのではないでしょうか。深夜に目覚める、そして眠ることができない時は難しいことを考えてみましょう。そのうちに不思議と眠りにつくことができる、そう申します。これまでに読んだ本の一節を思い浮かべてみる、自分で読んだ歌の一首を口ずさんでみる、ある時浮かんだ俳句の一句、俳句は季語があるから面倒くさい、そうおっしゃる方には川柳などがあります。私がよく試みるのは、それぞれの時期に活躍した人物の年代ごとに取り組んだ自責、いくつか考え事をしているうちに気がついてみたら寝ているということがまああります。
生涯学習の極意で深夜に目覚めた時、付加価値を作る思考力とは、佐藤先生、そういうことなんですか。
眠れの時に手紙を書くことにしましょう。その文面をじーっと寝ながら考えておく、その文面を考える時間をこの手紙を書くことに使っているうちに、やがて、眠りに落ちるので日の出とともに信号を離れる、実は深夜目が覚めたからといって起きないっていうところがミソなんですね。じーっとそのまま考え事をしていてまた眠りにつく、それはなぜか、そして日の出とともに布団を離れる、それはなぜか、実は体内時計、体中の至るところに見えない時計が内蔵されているというふうに言われています。その体内時計に合わせて多くの体の多くの機能に活動と休息のリズムを与えることが実に重要なのだそうです。体内時計とも生体リズムとも申すようですが、体の免疫を高めるためには大切なポイントだとされています。免疫を高めるためには入浴して体を温める、冷え性にならぬというのも重要なんですけれども、実は免疫とは何かというと、自分と違う異物を攻撃し、そのような異物が体内に入り込まないように排除しようとする人間の体の防御システムだとされています。
生涯学習の極意3点目に移ることにしましょう。
生涯学習の極意第3は、物事人の出会いを受と受け止めるです。私たちは暮らしていく上で様々な出会いがあります。出会いには喜びもあれば切ない点も、また好ましくない点も様々です。要するに思うようにならないとき、つまり想定外がたくさんあるということです。そこでバレーボールという競技を思い出してみることにします。この競技で華やかな存在はエースアタッカーと呼ばれる選手です。相手のコートに、自分のコートから強烈なスパイクを決めて観衆の大拍手を引き起こすスーパースターです。考えてみると、スーパースターが活躍するまでに、実はレシーブという初期の段階の選手の役割が極めて重要です。
今週の釧路歴史探訪は、生涯学習の極意と題して放送しています。釧路湿原シニア大学第8期生に去る4月10日の講座で、内容、こちらを佐藤先生に紹介していただいております。
障害学習の極意第3は、物事人の出会いを呪と受け止める。バレー競技で相手の攻撃を崩そうと打ち込まれる強力なサーブをきっちりとレシーブしてセッターに集める点が得点するためのポイントということではないでしょうか。セッターと呼ばれる選手がエースアタッカーの能力を遺憾なく発揮する巧妙なトスにつなげてこそ確実な得点に結びつけることができます。想定外のことが暮らしの中であったとき、巧みに切り抜けていく生活の受け止め方、それは物事人との出会いを受けると受け止める考え方です。いかがでしょうか。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
画数の多い漢字、今日は乱という字を紹介しましたし、画数の小さい漢字、ここでは大ということを書いたらどうでしょうというふうに言いました。まあそれぞれお好きな言葉でいいんですけど、要するに画数の多い字と画数の少ない漢字を同じサイズで書く訓練、このことがですね、まあ、実はこの精神力をですね鍛える一つの証になるという例をですね紹介しました。さて訓練のついでにはがきや封筒に小山語友人らの宛先を書いてみましょうというふうに申し上げました。真夜中に目覚めた時、そうだ彼あれに文面をと一筆記載の原稿を頭の中でまとめ上げて、そして朝目が覚めたら早速夜考えた内容をペンを取り本文を記載して封書に詰め、散歩がてらに郵便ポストに投函する。そのうち楽しみな返事を送ることを願って目標にしてはいかがでしょうか。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生どうもありがとうございました。
失礼いたしました。